もっと成果を出すための最大の秘訣が、もっと早くタスクをこなすことじゃなくて、あなたに向かって叫んでいるタスクの半分を意図的に無視することだとしたら、どう思いますか？
なかなか衝撃的な提案ですよね。
そうなんですよ。毎日毎日目の前の仕事をこなすだけで精一杯で、信じられないほど忙しく走り回っているのに、夜ベッドに入るとき、あれ？今日自分にとって本当に意味のあることって何かできたっけ？みたいに虚無感に襲われることってあなたにもありませんか？
ええ、現代人なら誰もが一度は経験するある種の罠ですよね。
まさに罠です。今回の深掘りでは、その忙しいのに充実感がないっていう罠からあなたを救い出すミッションに挑みたいなと。テーマは提供された資料第3の習慣最優先事項を優先するの徹底解説です。
はい、本当に価値のあることに時間を使うための具体的なフレームワークとマインドセットですね。これを解き明かしていきます。
ええ、で本題に入る前にちょっと資料の冒頭にある2つの重要な質問をリスナーのあなたに投げかけさせてください。1つ目、現在はしていないが、もし日頃から行っていれば、あなたの私生活に大きくポジティブな結果をもたらすと思うことを一つ挙げるとしたら何ですか？そして2つ目、あなたの仕事や専門分野で同じようにポジティブな結果をもたらす活動は何ですか？この答えをちょっと頭の片隅に置きながら、今日の深掘りに参加してみてほしいなと思います。
実はですね、あなたが今頭に思い浮かべたその2つの質問の答えこそが、今日私たちが到達すべき最終目的なんですよ。
ああ、なるほど。そこに向かうわけですね。
ええ。この資料が示している第3の習慣っていうのは、人生を1つのシステムとして捉えた時のプログラムの実行、つまり物理的創造のステップにあたります。
実行ですか？
そうです。これまでのステップを振り返ると、まず第1の習慣で自分がプログラマーであると自覚して、第2の習慣でプログラムを書く、つまり人生のビジョンや価値観を定めましたよね。
はいはい、ありましたね。
そして今回の第3の習慣で、それを日々の生活の中でたゆまず実行していくという流れになるわけです。
ちょっとここ整理させてください。今まで学んだことをまとめると、言うならば第2の習慣までのリーダーシップっていうのは、カーナビで正しい目的地を設定するような作業ですよね。
おお、いい例えですね。その通りです。
で、今回のテーマであるマネジメントは、実際に自分でハンドルを握ってその目的地に向かって車を運転すること。ってことは
もしカーナビの設定が間違っていたら、
そう、もし全く違う場所に向かっていたら、どんなに F1 レーサー並みの素晴らしい運転技術があったとしても、ただ猛スピードで迷子になるだけってことですよね。
素晴らしい例えです。全くその通りなんですよ。資料の中ではジャングルを開拓する比喩が使われているんですが、どんなに効率よくジャングルの木を伐採しても、そこがそもそも間違ったジャングルなら何の意味もありませんよね。
確かに、いくら頑張っても場所が違えば無駄骨になっちゃう。
ええ、リーダーシップは人生はどうあるべきかという右脳的な哲学で、マネジメントはそれを細分化して時系列で実行していく左脳的な自己管理なんです。そしてそのマネジメントを実際の行動に移すために不可欠なのが、人間に備わった意思の力なんですよ。
意思の力って聞くと、正直なところちょっとしんどいなって思っちゃうんですけど。
ああ、わかります。気合みたいなものを想像しますよね。
そうそう、ただ単に歯を食いしばって頑張れみたいな精神論なのかなって。毎日疲れ切っているリスナーにこれ以上気合を求められても厳しいと思うんですが。
その疑問はもっともですね、ヘレン・ケラーが信じられないような困難を乗り越えられたのも、驚くべき意志の力があったからだと資料では触れられているんですが、
はい、
ここで言う意志の力っていうのは、一生に一度の大勝負で発揮するような気合のことじゃないんです。日々の小さな決断の中で自分との約束を守り抜く誠実さのことなんですよ。
誠実さですか？
ええ、資料の中で E.N. グレーの成功の共通点という本が引用されているんですが、彼は成功者に共通するたった一つの要素をこう定義しています。成功者たちは失敗者が嫌がることを実行に移す習慣を身につけていると。
うわ、失敗者が嫌がることをやるですか。耳が痛い言葉ですね。でも成功者だって好き放んで面倒なことをやっているわけじゃないんですよね。
もちろんです。彼らだって面倒なことや困難なタスクは嫌なんですよ。でも自らの嫌だっていう一時的な感情や衝動を、それ以上に強い目的意識に服従させているんです。
なるほど、 感情よりも目的を上に置くわけですね。
ええ。気分に流されず自分の内なる価値観を優先する。それがここで言う意志の力を用いた真の自己マネージメントなんです。
いや、無理やり気合を入れるんじゃなくて、目的意識を羅針盤にして感情をコントロールするってことですね。正しい目的地に向けて自分を律する重要性はすごくよくわかりました。
よかったです。
でもちょっと待ってください。目的意識がしっかりあっても、私の受信トレイには今この瞬間も至急確認っていう未読メールが50件溜まってるんですよ。
ああ、リアルが悩みですね。
こういう日々降りかかってくる膨大なタスクって、具体的にどう分類して対処していけばいいんでしょうか。
そこで登場するのが、今回の資料の核心でもある有名な時間管理のマトリックスです。私たちの活動は、基本的に緊急度と重要度という2つの要因で4つの領域に分けられるんです。
緊急度と重要度ですね。
はい。緊急というのは今すぐ対応しなければならないこと。重要というのはあなたの価値観や目標に結びついていることです。
つまりその掛け合わせで4つの部屋ができるってことですか？
ええ、その通りです。まず第一領域は緊急かつ重要。締め切りのある仕事やクレーム対応、突然の病気など、いわゆる危機や問題ですね。
ああ、わかります。
多くの人はこの第一領域に一日中すかりきっていて、次々と押し寄せる波に打ちのめされているんですよ。
ずっと火消し作業ばかりにいて、夕方にはもうぐったり疲れている、あの感覚ですね。
そうなると、疲れ果てて唯一逃げ込めるのが第四領域、つまり緊急でも重要でもない暇つぶしや逃避の時間になってしまうんです。
ああ、何時間も SNS を眺めたり、意味もなくテレビを見続けたりする時間のことですね。耳が痛いです。
そしてさらに厄介なのが第3領域です。緊急だけど重要ではないこと。多くの人はこれを第1領域だと勘違いして時間を費やしているんです。
緊急だけど重要じゃない。例えばどんなことですか？
例えば突然かかってくる電話とか、無意味な会議、同僚からのちょっとした頼み事なんかですね。
なるほど。急いで対応しなきゃって思いがちですけど。
そう、急ぐように見えますよね。でも実際に自分にとっての重要事ではなくて、他人の優先順位や他人の期待に対する反応に過ぎないんです。
ああ、つまり他人の人生のハンドルを握られている状態ってことですね。
その表現ぴったりですね。
では、私たちが本当に目を向けるべき、あの冒頭の2つの質問の答えが眠っている領域ってどこなんですか？
効果的の自己管理の鍵となるのが第2領域です。これは緊急ではないが重要な活動ですね。
緊急じゃないけど重要。
ええ。人間関係づくりとか、長期的な計画、予防、準備、自己啓発などです。
資料には、あるショッピングセンターのマネージャーたちの劇的な成功例が載っていまして。
ほう、どんな例ですか？
彼らは最初、テナントの店長との関係構築という第2領域に、勤務時間の 5% 未満しか使えていなかったんです。
5% 未満？じゃあ残りの時間は何をしていたんですか？
クレーム処理や報告書作成、リース契約の問題解決など、緊急の第一領域に追われていたんですよ。まるで警察官のように見回って規則違反を注意するようなネガティブな関わりばかりでした。
うわー、それはお互いストレス溜まりそうですね。ですよね。でも彼らは主体的に第二領域の活動に時間を割く決断をしたんです。テナント店長たちの話をじっくり聞いて、コンサルタントとして彼らの売上向上のために協力する関係構築の時間をなんと 20% にまで引き上げたんです。
20%？ それは大きな変化ですね。でも緊急の仕事を放置してそんなことをしたら問題が山積みになりませんか？
ここがこの話の面白いところなんですよ。結果はどうなったか。ショッピングセンター全体の売り上げが上がって、新規出店の希望者も増えたんです。
マジですか？
それだけでなく、危機を未然に防ぐ予防や信頼関係の構築に時間を投資したことで、結果的にテナントとのトラブルという緊急の第一領域の問題自体が減っていったんですよ。
はあ、なるほど。予防に時間を使えば結果的に家事そのものが減るのか。
そういうことです。
いや、でも頭では第二領域が大事って分かっていても、現実問題として目の前で電話がジリジリってなっていたら、人間って反射的に出なきゃってなりますよね。
なりますね。
重要な来客中であっても、ちょっと失礼って言って電話を優先してしまうのが普通じゃないですか。目の前の緊急なものを無視するなんて、人間の生存本能に反してませんか？
まさにその本能的な反応こそが最大の罠なんですよ。おっしゃる通り、私たちは緊急の用事には受動的に反応するようにできているんです。向こうから私たちを急き立ててくるからです。
確かにメールの通知音とか鳴ると気になっちゃいますし。
ええ。 でも第二領域の活動、つまり緊急ではないが重要なことは向こうからはやってきませんよね。さあ長期的な計画を立てる時間ですよって叫んでくれるアラームはありませんから。
ないですね。静かなもんです。
だからこそ私たち自身が率先して能動的に動く必要があるんです。
待っていても人間関係づくりの電話はかかってこないってことですね。でも能動的に動こうにもそもそも時間がないよっていうのがリスナーの色あざる現実だと思うんですよ。
ええ、よくわかります。
この第二領域のための時間って一体どこから捻出すればいるでしょうか。第一領域の舵を無視するわけにはいきませんよね。
ええ、これはもう引き算をするしかないんです。最初は第三領域と第四領域の時間を削るんです。
なるほど。重要でない用事とか他人の優先順位に過ぎないタスクを削る。
そうです。それらにノーという必要があります。そして明るくにこやかにためらわずにノーというためには自分の中に燃えるようなイエス、つまり強い目的意識がなくてはならないんです。
自分の中にイエスがあるからノーと言えると。
ええ、資料にある著者の奥様のエピソードがとても印象的でして、奥様がしぶしぶ引き受けた地域活動の委員を親友に頼んだ時、その友人はこう答えたそうです。本当に素晴らしいプロジェクトね。声をかけてくれて光栄よ。でも都合がつかないの。今回は遠慮させていただくわ。でも誘ってくれて本当にありがとう。と。
へえ、明るくはっきりと断ったんですね。
ええ。
それは断られた方も嫌な気がしない見事なノーですね。さらに資料には大学の候補ディレクターの話もありましたよね。
ああ、ありましたね。緊急の仕事を頼まれた時の話。
そうそう、ホワイトボードに書かれた自分の20件のタスクを差し指して、わかりました、ではこれを入れる代わりにどのタスクをキャンセルまたは延期すればいいでしょうかって尋ねたっていう。
はい、自分のキャパシティと優先順位を完全に把握しているからこそできる見事な自己管理ですよね。ここで時間管理の世代進化についても少し触れておきましょうか。
世代進化ですか。
ええ、第一世代はメモやチェックリスト、第二世代はカレンダーや予定表、そして現在主流の第三世代は目標設定と優先順位付け、毎日の計画です。
ちょっと待ってください。第三世代までの時間管理ってなんかテトリスみたいなものですよね。
テトリスですか。
ええ、次々落ちてくるブロック、つまりタスクをいかに効率よく隙間なくスケジュールに詰め込むかというゲームみたいな。
あー、なるほど。
でも今話している第二領域のアプローチはどうやってブロックをうまく積むかじゃなくて、そもそもこのブロックは画面に落とす必要があるのかって問うことなんですよね。
そのテトリスの例え的確ですね。まさにその通りです。さらに厄介なのはテトリスのように効率的なスケジュールを組む第三世代のアプローチは実はかえって非生産的になることが多いと資料は指摘しているんです。
え、非生産的になるんですか。効率的なのに。
ええ、人間本来のニーズや豊かな人間関係を築く時間がガチガチのスケジュールのせいで奪われて結果的に燃え尽きてしまうからなんです。
なるほど。隙間なく予定を詰め込むテトリスの限界に気づいたところで、じゃあ全く新しいアプローチである第4世代の革新へと踏み込みましょうか。一体何が違うんでしょう。
第4世代が目指すのは物や時間の効率ではなく人間関係と結果、つまり効果なんです。スケジュールに人間を合わせるんじゃなくて原則と価値観を中心に据えます。
ほうほう。
そして大きな特徴が1日単位ではなく1週間単位で計画を立てることなんですよ。
なぜ1日じゃダメなんですか。毎日計画を立てる方が細かく管理できそうですけど。
1日単位だとどうしても目の前の緊急事態、つまり第一領域や第三領域に視野が狭まってしまうからなんです。
ああ、なるほど。今日の家事にしか目がいかなくなる。
そうです。でも1週間というキャンバスなら家族、仕事、自己啓発など自分のさまざまな役割のバランスを取りながら第二領域の時間をあらかじめブロックを置くことができるんです。
なるほど。
効率性を人間に当てはめようとして大失敗した例として著者の息子のエピソードが紹介されているんですな。
はい、どんな話でしたっけ。
彼は文化期で動く効率主義者で、なんとガールフレンドとの別れ話をスケジュールの隙間の10分から15分に組み込んだそうなんですよ。
うわ、別れ話を15分で効率的に終わらせようとした。それはいくらなんでも火に油を注ぐようなものですよね。
ええ、当然彼女は大きなショックを受けて、結果的に話し合いは1時間半もかかって2人とも精神的にひどく疲弊してしまったそうです。
つまり物や作業は効率的に処理できても、人間関係や感情に対して効率を持ち込むとかえって問題がこじれて大惨事になるってことですね。
その通りです。
人には効率的ではなく効果的に向き合わなければならない。これは大きなパラダイムシフトですよね。
全くその通りですね。そして自分で自分を効果的にマネジメントできるようになったら、次は個人の枠を超えて成果を高める究極の手段へとステップアップするんです。それがデリゲーション、つまり委任です。
自分の時間を使うんじゃなくて他者の力を生かす領域ですね。
はい、プロデューサーからマネージャーへの転換ですね。デリゲーションには2種類ありまして。
2種類？
一つは使い走りのデリゲーション。これはあれを取ってこい、これをやれと手段を細かく指示して監視するやり方です。多くの人がこの罠に陥って、結局自分でやった方が早いって嘆くことになるんです。
ああ、よくある話ですね。
もう一つが全面的なデリゲーション。こちらは望む結果だけを明確に共有して、手段は相手に任せ、結果に対して責任を持たせるやり方です。
資料の中で一番印象的だったのが、7歳の息子さんに庭の手入れを任せたエピソードだったんですけど。
ええ、非常に示唆に富む実例ですよね。著者は息子に緑色で綺麗な庭の管理を全面的に委任したんです。手段をあれこれ指示するんじゃなくて、隣の家の庭を見せて、緑とは何か、綺麗とは何かという基準だけを2週間かけて徹底的に教え込んだんですよ。
へえ。
君がボスだ、お父さんは君が時間がある時に手伝うアシスタントだとまで言って。
でもいざ任せてみたら、火曜日になっても庭は荒れ放題で、黄色い芝生にゴミが散乱していて。
そうですね。
で、当の本人は公園で遊んでいた。私ならここで絶対にブチ切れて、今すぐゴミを拾いなさい、やりなさいって怒鳴っちゃうと思います。
なあ、多くの親や上司がそうしてしまうでしょうね。しかし著者は怒りや使い走りの指示に戻る衝動をぐっとこらえたんです。そして夕食後、約束通り庭の報告をしてくれないかとだけ声をかけたんです。
ほう。
すると息子は庭の中央で泣き出して、だって大変なんだもんって叫んだんですよ。
ああ、自分で気づいたんですね。
ええ、自分自身を管理する責任の重さに気づいた瞬間です。そして息子は自らゴミ袋を持って、父親にあのゴミを拾うのを手伝ってと頼みました。この瞬間、本当の意味での委任が成立したんです。その後、息子はほとんど自分の力だけで庭を完璧に手入れするようになったそうですよ。
すごい話ですね。でもちょっと待ってください。リスナーは今、自分のデスクで部下が作ったエクセルシートのミスに頭を抱えているかもしれないじゃないですか。
ええ、ありますね。
彼らには7歳の息子も庭もありません。この緑色で綺麗な庭の話って、実際の仕事にどう応用すればいいんでしょうか。
素晴らしい視点ですね。これはイソップ寓話のガチョウと黄金の卵の法則と同じなんですよ。
ガチョウと黄金の卵。
はい。エクセルシートのミスをあなたが横取りして直してしまえば、すぐに黄金の卵、つまり完璧な資料は手に入ります。一番早くて効率的ですよね。
そうですね。自分でやった方が早い。
しかし、それでは卵を産むガチョウ、つまり部下の自発性や能力は育たないんです。部下にどのような状態が完璧な資料なのかという基準、つまり緑で綺麗な状態を共有して、プロセスを任せ、自ら気づかせる。時間はかかりますが、この忍耐こそが長期的な効果を生むんですよ。
なるほど。ただ作業をさせるだけなら大人がやった方が絶対早い。でもぐっと構えて時間をかけたことで、相手の中に責任感という一生ものの財産が育つわけですね。
ええ。
信頼こそが最高のモチベーションであり、最大の投資なんですね。
その通りです。デリゲーションにおいても、目先の効率ではなく、長期的な効果を重視しなければならないんです。
深いですね。さて、そろそろ今日の深掘りを振り返る時間です。私たちは、原則を中心に据えて、人間関係や長期的な計画といった第二領域に時間を投資、他人の優先順位にノーという勇気を持つことの重要性を学んできました。
はい。
そして、人に対しては効率ではなく効果を重視する。これらを実践すれば、あなたの人生のコントロール権は外側の環境や他人の期待からあなた自身の手の中へと戻ってくるはずです。
ええ。最後に、今日学んだ資料の内容を踏まえた上で、リスナーのあなたに少し想像してみていただきたいことがあるんです。
何でしょうか？
もし今日あなたにあと1週間しか生きられないと宣告されたとしたら、あなたの時間管理マトリックスはどう変化するでしょうか？
うわー、究極の質問ですね。
おそらく今日緊急だと大騒ぎしているメールの返信や意味のない会議のほとんどが吹き飛ぶはずです。そして愛する人との深い対話や
心から意図したい仕事など純粋な第二領域だけが残るのではないでしょうか。
間違いないですね。
だとしたら、なぜ私たちは命の期限を突きつけられるまでその本当に大切なことを最優先にする生き方を始められないのでしょうか。
はっとさせられますね。冒頭であなたに投げかけた日頃から行っていれば大きなポジティブな結果をもたらす活動は何かという質問、その答えは間違いなくあなたにとっての第二領域です。
ええ。
ぜひ今週手帳やカレンダーを開いて、テトリスのように次々と予定を詰め込む前に、その一番大切なブロックを真ん中に置いてみてください。きっと何かが劇的に変わり始めるはずです。それでは次回の深掘りでお会いしましょう。